こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クロードってそもそも何は？アンソロピックが提供する対話型 AI クロードを初めて学ぶ非エンジニアに向けた入門書である。 AI アイデア工房と黒川葵が生成 AI に馴染みのない読者にも理解しやすいよう、クロードの基本的な役割、操作の考え方、仕組みの概要、チャット GPT との違いを整理することを目的としている。中心となるのは自然な日本語で依頼し、文章作成、要約、情報整理、発想支援などに活用するための視点である。単に便利な機能を列挙するのではなく、クロードが安全性を重視する設計思想を持つこと、長い資料の読解や文脈を踏まえた対話に強みを持つとされることを、初学者が選択利用する際の判断材料として扱う技術的な実装の細部よりも、日常業務や創作、学習の場面で AI をどう位置づけ、どのような指示を与え、出力をどう確認すべきかを考えるための実用的な教科書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、クロードを自然言語で使う業務支援ツールとして捉える本書の出発点は、クロードを専門家だけの技術ではなく、日本語で依頼できる対話型の業務支援ツールとして理解する点にある。利用者は質問への回答を求めるだけでなく、メールの下書き、会議メモの整理、資料の要約、文章の構成案作り、企画の論点整理などを依頼できる。重要なのは、 AI に漠然なへるのではなく、目的読み手、形式制約、判断基準を言葉にして渡すことである。例えば要約を頼む場合でも、単なる短縮、重要論点の抽出、意思決定向けの整理では求める結果が異なる。本書が非エンジニア向けである意義は、複雑な操作を覚えることより、普段の仕事にある曖昧な依頼を具体的な指示へ変換する力に焦点を置けることにある。クロードの回答は完成品として無批判に採用するものではなく、叩き台や思考の補助として使い、事実確認と最終判断を人が担う。この役割分担を理解することが実務での安定した活用につながる。次に、安全性を重視するコンスティテューショナル AI という設計室。クロードを理解する上で欠かせない背景として、開発元アントロピが掲げる安全性重視の姿勢がある。クロードはコンスティテューショナル AI と呼ばれる手法に基づいて訓練されていると説明される。これは望ましい振る舞いに関する原則を指針として示し、それに沿う応答を目指す考え方である。利用者の視点では、危険性や不適切さを含みうる依頼に対し、単純に答えるのではなく、制約を示したり、より安全な代替案を提示したりする傾向として現れる。もっとも、安全設計は回答が常に正確であることを保証するものではない。もっともらしい誤り、情報の古さ、依頼文の曖昧さによる誤解は、どの生成 AI にも起こりうる。本書を通じてこの設計思想を知ることは、クロードの拒否や慎重な応答を単なる使いにくさとみなさず、ツールの性質として理解する助けになる。同時に、機密情報、個人情報、社外秘の文書を扱う際には、組織の規定と利用プランのデータ取扱条件を確認するという利用者側の責任も明確になる。さらに、長文読解と文章品質を生かした資料整理と執筆支援、クロードの代表的な強みとして扱われるのが、比較的長い文書の読解、要約、論点整理、自然な文章生成である。報告書、議事録、規定調査メモのように、読む量が多く重要箇所の見落としが問題になる資料では、全体像、主要論点、未解決事項、次の行動を分けて整理させる使い方が考えられる。文章作成でも、白紙から完成原稿を出させるより、対象読者や伝えたい結論を指定して構成案を作り、下書きを生成し、人が内容と表現を直す手順の方が管理しやすい。特に日本語の文章では、敬語、文体、見出し構成、箇条書きの粒度などを明示すると、用途に適した出力へ近づけやすい。本書の実用的な価値は、長文を扱えること自体を目的化せず、情報型によって止まりがちな仕事を読解、整理、判断、執筆という工程に分解して考えられる点にある。ただし、要約結果には原文照合が必要であり、固有名詞、契約条件、法務や医療に関わる記述は、必ず一次資料や専門家によって確認しなければならない。そして、チャット GPT との比較を優劣ではなく用途選択に変える。クロとチャット GPT は共に汎用的な対話型 AI であり、文章作成、要約、発想支援、質問応答など機能が重なる。そのため、本書での比較は、どちらが絶対に優れているかを決めるためではなく、自分の目的に合う道具を選ぶための視点として重要である。クロードは安全性を重視する設計、長い文脈の理解、文章を中心とした作業との相性が語られやすい。一方で、チャット GPT は広く利用され、多様な機能や外部サービスとの連携を含む利用環境を持つ。実際の評価は、選んだモデル、契約プラン、更新時期、入力内容によって変化するため、一般論だけで固定しない姿勢が必要となる。例えば、複 複数の長い資料から論点を抽出したい場合はクロードを試し、別の形式での成果物作成や既存の利用環境との連携を重視する場合はチャット GPT も試すという比較が現実的である。同じ依頼を両方に入力し、正確性分体指示への追従、修正のしやすさを見比べることで利用者自身の仕事に即した選択基準ができる。 AI を一つに絞ることより用途ごとの検証を重ねることが合理的である。最後に、良い出力を引き出す指示設計と人による検証の習慣、非エンジニアがクロードを使いこなす際、最も再現性が高い技術は目的に沿って依頼を設計し、出力を段階的に改善することである。まず何を達成したいかを定め、次に背景情報、対象読者、出力形式、文字量、避けるべき表現を加える。続けて、一度に大きな作業を任せるのではなく、論点抽出、構成作成、下書き、遂行というように工程を分けると誤りの発見と修正がしやすくなる。企画の壁打ちでは、案を増やすだけでなく、各案の前提、利点、リスク、追加で調べるべき点を整理するよう依頼すれば、検討の質を高められる。本書のような入門書が扱うべき核心は、AI への質問の容易さを特別な呪文として扱わないことにある。相手に仕事を依頼する際に必要な情報をクロードにも明確に渡すという基本が中心になる。さらに、生成内容には事実誤認や偏りが含まれうるため、根拠の提示を求め原資料と照合し、最終成果物に責任を持つ人が確認する。この手順を守ることで利便性と信頼性を両立させやすくなる。結論として、本書は生成 AI に関心はあるものの、クロードが何に向き、チャット GPT とどう使い分ければよいかわからない非エンジニアに適した導入書である。文章作成、資料要約、情報整理、企画の壁打ちといった日常的な知的作業から出発して、クロードを理解したい会社員、個人事業者、学生、書き手にとって実用性がある。技術書のように開発環境やプログラミングを前提にするのではなく、自然言語で依頼する基本、長文処理の活用、安全性を意識した設計、出力を検証する必要性を一つの見取り図として把握できる点が利点である。また、チャット GPT との比較を対立的な優劣論にせず、作業目的、文章の品質、扱う情報、利用環境に応じた選択へつなげられる点にも特徴がある。クロードの機能や料金、モデル構成は短い周期で更新されるため、本書だけで最新仕様を確定するのではなく、公式情報を併用する必要はある。それでも変化しやすい画面操作より、AI に適切な条件を伝え、結果を確かめ、人が責任を持って使うという普遍的な基礎を学べることが、同種の入門書の中での現実的な価値となる。ご支援いただける場合は、AI アイデア公募、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。